それでは榎本牧師より救いはどこにと題して説教をいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
昨日あの関西セミナーハウスで、もみじ祭りというのがとても天気が良くて、綺麗なセミナーハウスでのもみじ祭りがありました。そこで、京都におけるキリシタンの歴史を杉野先生というバプテスト教会の先生によって講演していただいて、いろんな展示を見せていただいてお話をお伺いしたんですが、本当にこの京都というところでこのクリスト者がこのどんなに大変だったかということを、そして京都のいろんなお寺、明神寺とかいろんなところですねにその足跡がある、その印がある、どっかここが隠れてこの十字架があったり、この聖母マリアの像があったり、この前先週実践神学で野瀬口教会に行きましたが、そこでもですねすごくこのキリスト教のこの昔ですね歩んだ足を跡っていうか、茨城市の方ではですね、高山右近という大名が、高槻のお城の城主であったんですが、この人はクリスチャンでクリスチャンの大名だったわけですね。でその野瀬の方の一帯の人たちはみんなクリスチャンだったそうです。ほんでもクリスチャンであった織田信長の時には許されてたんですが、秀吉の時代になって弾圧になり、家康の時にも大弾圧になると。でそういったことがこのあの地域にずっと語り伝えられていた。でここにはクリスチャンなんか誰もいませんと言い続けてきた。恐ろしいからクリスチャンは誰もいませんよと言っていた。であるこの東さんというお家の蔵にですね、開かずの棺っていうのがあったんだ。これ誰も開けてはいけないと言われて、でそれをその開けた。そうするとそこから聖書が出てきた。そしてザビエルの肖像画が出てきた。このザビエルの肖像画っていうのはもう教科書にも載ってるし、その映画ものすごく高価なものなんですけど、でこの前ですねこの名神高速道路を工事していたらお墓が出てきた。でそのお墓を見たらみんな十字架があって、全部クリスチャンのお墓だった。でそういうようなことやら、京都ではこの26人の成人が捕まって、その鴨川の河原で耳やら鼻やらそがれたんだと、クリスチャンだということで。そして伏見の方に来て、そして大阪に行き、堺の方までこの連れられて行って、そして町を引きずり回されて、クリスチャンになったらこんな恐ろしいんだよと、こいつらは鬼やで、こいつらは恐ろしいぞと言われて町中を練り歩く。そして血を流しながら引きずり回される。そして長崎まで連れて行かれ、800キロの旅です。その行くとこ行くとこで石を投げつけられ、椿され、罵られ、引きずり回されて、最後に長崎で26聖人の処刑がある。でそれはみんな京都の人だった。でそういうようなことをこう見てみるとですね、いやすごい大変だなと思います。 そういうふうになったら私なんだわ、もうやめたやめた、知りませんって真っ先に言うんじゃないかなって自分のことを思ってしまいました。でもその人たちは本当に悲しんでいたのか、その人たちは本当にこんな信仰を持って、すま、本当に失敗したと思ってたのか。そうではない。この人たちは本当に私たちも羨ましいほどのやっぱり信仰と喜びを持っていたんだ。主イエスは疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと言われました。私はこの言葉を半分は好きだけど半分はあんまりこの好きでなかったっていうか、あんまり教会に掲げたくなかったんです。休ませてあげようったって休まないから、あれ嘘書いてあるでって言われるんじゃないかと思って重荷を負って苦労しているものを私のもとに来なさい、休ませてあげようって書いてあるけども、本当に休ませてくれるの、休ませてくれたら明日来なさいとか明後日来なさいとか、もうちょっと良くなってから来なさいなとか言われるんじゃないか。でそう言うとですね、イエス様はこう言われた。疲れた者、重荷を負って苦労している者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の苦行を追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得る。私の苦行は負いやすく、私の荷は軽いからである、とあります。私説教準備しながらハッと気がついたんです。ハッと気がつけました。それは何かと言いますと、私の苦行を負いなさいとイエス様おっしゃってる。お前の苦行をわしが負ってやるから私のもとに来なさいとおっしゃってない。そうではなく、私の苦労している人、辛い人を来なさい、私の苦行を負いなさいとおっしゃってる。苦労している人なお苦行を負えっていうのか。それに気がついたんです。私たちが自由になる、救われるという時に、私のこの重荷がなくなって、もう何もしなくなって楽になる、そういうことを私は信仰のこの収穫って言いますか、信仰の代償としてそれを求めます。そしてそのために祈ろうとする。でこの休ませるということと私の苦行を負いなさいということはどうも矛盾するんじゃないかと思われる。苦行というのは牛が肩にかけて荷を引く木の枠のことです。そしてイエス・キリストはそれを二頭立てで一対にして一緒に担おうとおっしゃるのです。キリスト者であるということはその荷を軽くするんじゃなくて一緒に負おうとイエス様おっしゃる。そしてキリスト者であるということはある意味でどこか束縛がある。クリスチャンになったら何かせんならんちゃうかな、何か負わされるんじゃないかなってついつい警戒します。でよくですね、教会はスッと逃げられるようにしとかないと人来ないよって言います。入り口がこのややこしかったら教会行かない、教会はスッと出られるようにしときなさい、礼拝堂から外がサッと行けるようにしときなさいってよく聞きました。逃げれるやすいように、いつでも逃げられますよ。はい、いらっしゃいいらっしゃい、そういう人来なさい。 しかし私は皆さん方、まあ、聖光教会そう簡単じゃないよね、入るにエレベーター乗らないしそっと行けない、エレベーター待ってたら捕まるかもしれない前十勝沖地震というのがありましてね、礼拝中に私こうして礼拝中にこの説教していたら十勝沖地震が起こった、ものすごかったです。で私はもう心配してバーッと逃げたんですよ礼拝してたけども、そしたらストップストップとか言われて呼び戻されて、私ストップ切ってでしばらくして帰ってきたら、一人の老婦人が静かに礼拝堂でお祈りしてられたので私はその申し訳ないなと、今は悟りぬ今はクイーンっていうそういう賛美歌でしたそれを歌いました、覚えてます。でいざっていう時にキリストにつながりなさいよいう説教してたのに、その時にカーッと逃げたもんだから、私はそういう意味では逃げる人やなと自分のことを信用していません。でイエス様は首輝きをかける、そしてなんとそうすることによってですね、お前の重荷が楽になるっていうんです、お前の苦労が楽になるっていうんです、休ませてあげようっていうんです。これ矛盾してるんですけども、これが実際なんです。皆さん、私たちは何か自分の重荷をどっか下ろしたいし大変です。その時に神様の御用だ、イエス様が一緒に担うと言ってくださるその荷を負う時に、私のあの嫌な相手、嫌な仕事、嫌な課題、自分の性格も含めてそういうことが楽になるというんです。主に束縛され重荷を担うことによって楽になる、これが不思議な福音なんです。私たちの理解できる私たちの知恵の延長線上に楽っていうの福音があるんじゃなくて、ほっと驚く不思議な内容が福音なのであります。ホセア書は愛の書簡と言われる、どんなに不正を働く妻であっても繰り返し繰り返し許し受け入れ、なんとかそれを救おうとするその心をこの語っているわけです。愛が語られています。それは夫婦の問題ということを取り上げているけれども、実はこれは国家のことなんです。国家のことを言ってんです。でイスラエルと神との関係なんです。神様は罪深いイスラエルを何とかして救おうとする、しかしその心を人々は知ろうとしません。私は民を回復させようとし、イスラエルを癒やそうとしても、かえってイスラエルの不義、サマリアの悪が現れる。実に彼らは偽りを企む。救おうとしても、全然悔い改めない。その反省を期待しますが、かえって逆の効果になってしまうのでした。そしてイスラエルの人たちは、彼らは悪事によって王を、欺きによって高官たちを喜ばせる。高官たちは武道主の熱で無力になり、王は陰謀を働く者たちと手を結び、燃え盛るかまどのような企みに心を近づける。すなわち賄賂とか不正とか、 古いとかそういうもので自分を喜ばせてうまく世渡りをしようとするそういう王であり高官たちなんだ。そう言ってイスラエルのことを責めてる。形はあっても 味のなくなった塩のようだ。その結果エフライムはどうなるか。諸国の国民の中に混ぜ合わされエフライムは裏返されずに焼かれた菓子となった。国に不正と争いが絶えず他の国の食い物になってしまう。他国の人々が彼の力を食い尽くしても彼は気づかない。白髪が多くなっても彼は気づかない。その原因はどこにあるのか。その原因は他の人になるのではなくイスラエルを罪に落とすのは自らの傲慢だというんです。それでも彼らは悔い改めようとせず主に帰ろうとせずエジプトに頼り大国アッシリアに頼り救いを求める。ここで私はこういうことをですね、イスラエルが本当に罪深いイスラエル、どうしようもないイスラエルですけども、それをホセアは責め切っているんです。責め切っているんだけれども、これはねエジプトやアスリアを責めてんじゃないんです。エジプトを責めてんです。なぜエジプトは攻められん、イスラエルはこのここまで攻められんのならんのか。高官の不正とか不義とか過ちとかいうのはどこの国にもあるじゃないですか。なぜイスラエルがこのここまで、エフライムがこんなにひどいことを次々言われなきゃいけないんだ、かわいそうだなとも思ってしまう。あるいは私たちはこの文章を見てイスラエルって悪いやつやったな、な今の日本の政府みたいやな、はあすごい神様は罰せられたんやなというふうに私たちは呼んでいますけれども、ホセアの狙いはそういうことじゃないです。そうじゃないんです。教会にいる人、お前たちのこと言ってんだぞ。お金やお酒楽にして自分を楽しませてくれる、そう思いながらそういったものの奴隷になっている実態。信仰深く来ているけれども、その実態は何かというと金や賄賂や人の顔色やそういうもので自分をがんじがらめにしているだろう。まさに重荷なんです。でもそこでですね、そういうふうに責められるのは何でかというとイスラエルだからなんです。神の民だからこんなこと言われるならんのです。神の民だからこんなこと言われなくても済むんです。教会に来てるからあんた礼拝出なさいよとか献金しなさいよとか奉仕しなさいよ、愛の技に励みなさいよ、なんて偽善なんですか、あんた何奴隷になってるんですか、なんて言われんならんのです。教会に来てなかったらそんなこと言われんでもいいんです。こんなひどいこと言われてですね、結局エジプトの地で物笑いとなる結果になる。それをホセは言うわけですけども、ホセはそれを一言として言ってないんです。自分の妻として自分自身として言ってるんです。で、私たちはそういう責めてくれる人が必要なんです。誰からも責められない時代、 悔い改めを知らない時代かもしれません。でもイスラエルは神様はどこに行ってもどこで隠れてもこういう問いをぶつけてこられるんです。クリスチャンになるということは重荷を、こんな重荷、あの人から見られている、この人から評価されない、これは辛いです、ストレスです。そういうストレス溜まったこの時代の中で私たちは教会に来て救いを求めます。どうするんですか。私が会った時ですね、まあ、あの北海道で毎週こういう週報を作って、ガリ版でしたけども、こういう説教用紙書いてですね、あの宣言配って歩いてたんです、毎週ね、地域に。雪の日もね、雪こぐっちゅうんですよね、ここで。でもう人に見られんようにしてポイッと置いてさっと帰って、それが私の大事な仕事でした。そしたら、あのちょっとちょっとって言うから、はいって言う。私ね、知り合いの人がいるの、クリスチャンの知り合いがいるのよ。その人にね、なんで私を教会に誘わないのと言ったんだ。あの榎本さん毎週週を配ってくるけども、あんたもなんでその教会に誘わないのって言ったの。そしたらこう言った、冗談じゃないわよ、あんたね大変な中で生活が苦しいのに、障害の子供のマキちゃんがいるじゃないの、毎日毎日マキちゃんの送り迎えしてるの大変じゃない、そのマキちゃんが大変なのに、その上教会に来れないで、私はもう絶対言えよ、教会なんか行ったらまたあんた奉仕だとかなんかさせられるじゃない、この上あんたに苦労かけたくないから私は絶対そんなことはよう言わんって言われたんだ。それで教会ってそんなとこかって私に聞くんだ、その人ね。教会って救うとこじゃないの、そう言われた私本当にドキッとした。教会っていうのは確かに教会に来たら礼拝に出ましょうね、祈祷会しましょうね、お祈りしましょうね、あるいは奉仕しましょうね、献金もしましょうねって言われるし、そういう課題がある。そんなの生涯で貧しいのに、その上そんな人だったらかわいそうだと思う。そんな時洗礼なんか受けたらこれ大変なことになるよ、思って、大したことないのに、そうものすごく悲惨に思う。それは人間を見てるからなんです。実は神様が一緒にいてくれる、神様の首輝をイエス様が一緒に追ってくれるっていう、その信頼がないからなんです。その信仰が本当に我々に必要なんです。人間が担う、人間が開くと思ってればしんどい、この上と思うんです。でも京都の26聖人が800キロの間長崎まで引きずり回されて処刑にされた、それを聞くと本当にこんな人生はなんだ、呪われた人生だと思うじゃないですか。キリスト教にならなかったら、大体ね、そういうの迫害された人っていうのはね、迫害する人がおっかなくなくて、迫害されている人をおっかながるんです、民衆は。ひどい目に遭うじゃないですか。ひどい目に遭わせる人は、それは国家権力だったりなんかそう、強い金持ちだったり、その人を本当に恐ろしいのに、その人を恐れないんです。迫害されて人に目に遭ってる人をおっかながるんです。そしてその人に意思をぶつけるんです。そして自分が被害者から逃れようとします。そしてもっとひどい被害が広がるんです。イエス様は、重荷を負っている者を私のもとに来なさい。休ませてあげようというおっしゃいながら、私の首輝を負いなさいとおっしゃる。そのことによって、私たちが新しい世界が開かれるんです。私は確かにそう思う。私はクリスチャンになって 本当に得したと思ってるんです。王読したと思ってるんです。そんでも不自由はありますよ。せんでもええことせんならんし、いろんな本当に大変なこともあります。さらにそれがね、本当に自由になってくるんです。そういう意味で本当に私クリスチャンにさせていただいて本当に感謝してます。これは牧師だからここをこう立ってるからもうそう言ってんだろうって思うかもしれない。そうじゃないんです。本当にそれは若い人たちも本当に受験が大変だ、何が大変だ、結婚だ、何だあるかもしれない。もしそれであるならキリストにしっかり結びつきなさい、キリストの首引きを追いなさい。そうすると本当に楽しく自由になるから。新島城っていう人はこう言いました。真理の囚人こそ真の自由人たれ。新島記念館の前に女子大のと書いてあります。真の真理の囚人ですよ。囚人だとらわれる人じゃないですか。真理の囚人こそ真の自由人、本当の自由人なんだ。しかしその自由人は真理にとっつかまるんだ、引きずり回されるんだ。そのためにえらい目に遭うかもしれない。しかしそこに喜びと力と希望と負けない真理があるんだ。私たちはそれに応えていかなきゃいけない。私の持っている財産が少し増えるか増えないか、寿命が伸びるか、人と比べてどうやって、そんなことじゃないんだ。このホセアの言っていることは、お前たちはどうしようもないやっちゃなって言ってんです。国もそしてそう言われることがイスラエルの救いなんです。私たちは言われないためにどうしたらいいかじゃないんです。私たちなんです、これは。そしてそう言ってくださる神様がその重荷を、本当にお前も負え、十字架を負って私に従えとおっしゃるんです。十字架を置いといて、私の嫌なこと、あのことをどっか捨てといて、そしてキリストを見上げましょうというんじゃないんです。十字架を負って、私の嫌なもの、隠しておきたいこと、そういうようなものを負って私のとこ来い、ええ格ばかすんな。その時に本当の自分と出会えるんだ、本当の夫婦になれるんだよ。私たちがクリスマスを前にして、本当にクリストを私は迎えたい、今年もまたイエス様ありがとうございますって賛美したい、イエス様は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私の首引きを追いなさいとおっしゃる。そこには私たちを攻めてくるものがある。辛い涙することもある、血を流すこともあるかもしれない。しかしそれらは勝って余りのある力がそこにあるから、軽くなるんだよ、追いやすいんだよ。私たちはその救いの人生をに招かれている、そこに入っていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、キリストがお招きくださって、キリストが私たちを引きずり回してくださって、救いへと導いてくださいます。自らの命を救おうと思う者はそれを失い、それを憎む者がそれを得るなりと主はおっしゃいました。ホセアはその苦しみを本当に責められながら、神の方に人々を導いているんです。 私たちもまたそれに耳を傾け、また正されるものでありたいと思います。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。